こんにちは、ナビゲーターの秋吉です。レディオトゥーファッションはファッションアパレル業界特化型求人サービスレディトゥーファッションがお送りするポッドキャスト番組になります。ファッションアパレル業界の PR ディレクターチーフウェブディレクターを歴任し、現在フリーのウェブディレクターとしてご活躍されている佐藤太郎さんとともに、業界のスペシャリストをお招きして自身のキャリアや業界の未来、その他よもやま話をお届けしています。これからファッションアパレル業界の就職を検討されている学生や、現在業界で働いている方、これからのキャリアについて悩んでいる方など、業界の未来を担う方々のこれからのヒントになればと考えております。記念すべき第1回となる今回のゲストはファッションデザイナーの信國大志さんです。信國さんはバイヤーとしてキャリアをスタートさせた後、1994年からはジョン・ガリアーノの下で働きながら、セントラル・セントマーチン芸術大学修士課程に進学。その後は自身のブランド大志信國のデザイナーや竹尾菊池のクリエイティブディレクターを経て、現在はザ・クラフティビズム大志信國のテーラーとしてご活躍されています。さまざまなキャリアを経てなおも歩みを止めない信國さんの学びの原動力とは何なのか、信國さんが大切にしている美意識とは何を指すのか、その美意識の養い方やこれからの学生が目指すべき道筋についてお話しいただきました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、では
お願いします。
はい、では信國さんは今、テーラーのお仕事をされていると思うんですけれども、テーラーっていうものが若い人にとって結構遠いものというか馴染みのないことが多いのかなと思いまして、そもそもテーラーとはどういうお仕事なのかみたいな基本的なところからお話しいただけるとありがたいです。で、信國さんがテーラーに至ったまでのキャリアとかの部分についてもお願いします。
は
い、
テーラーとはっていうのは、まあそうでもありながらもそうでない、ちょっと誤解されがちなことがあって、体にぴったりのものを作り、あといろんな細かいことを聞いてくれる、例えば裏地を木に決めれるのがテーラーだと思われていて、まあそれは間違いではないんですけど、よくある勘違いが、その技術を売る仕事っていうか、まあもちろん技術を売る仕事ではあるんですけど、根本的に言うと、もう本来的インターナショナルな意味でのテーラーとは何かというと、その技術ではなくてスタイルを売る仕事なんですね。で、それぞれのテーラーがそれぞれの美意識っていうものを持っていて、それぞれのハウススタイルというか自分のスタイルっていうのを持っていて、それぞれのお客様の体型にもちろん合わせるんですけど、要は美意識を、技術は技術なんですけど、一般的に皆さんが思われるように、テーラーっていう一人の人間が生地を切って全部縫って全てやるっていうのは、特に海外の有名なお店とか、老舗のサビルローのイギリスのテーラーとか、そういうところではそういうことはなくて、基本的には分業になっていて、基本カッターって言われる人たちが採寸して生地を裁断し、あと縫う人っていうのは、コートメーカーとトラウザーメーカー、コートメーカーっていうのはジャケットとコートを縫う人で、トラウザーメーカーはトラウザーを縫う人で、あと別でフィニッシャーって言われる人たちがいて、この人たちは裏地をしつけたりボタンをつけたりボタン穴をかかったりするって感じです。まあ、それが本来的なテーラーのシステムですけど、まあ、僕はちなみに全部自分でやってます。はい、
やっぱり海外とかに行くと本当に分業されてますもんね。
まあ規模が規模であるがゆえに、
まあそうですね、は
い、というのと、あと本当に品質を本当の意味で均質にしようとすると、むしろ分業の方が均質になっていくっていうところもあるんですね。ということで、ある程度の規模の有名なテーラーはそうやって分業を確立するところが多いです。まあ、もしくは例えばテーラーっていう裁断する人が自分で縫うわけじゃないにしろ、例えば日本で僕がちょっと支持してた人なんかは、まあ、5、6人縫う人がいて、それぞれが、まあそれぞれ縫うって感じですね。っていうようなスタイルもあれば、いろんなスタイルあるけど、まあ、僕は全部 基本もう一人でやってるので、僕は全部
そうですよ、ね、
祭壇から見るところまでやってる感じ。
本当にその私からすると、まあ、私は奥國さんとその2005年くらいからのまあお付き合いで、当時まあ毎日のように一緒にいた記憶があるんですが、やはりその僕の中では奥國さんはそのファッションデザイナーとしてまああるんですが、まあ、その後時を経て、まあ、今テーラリングをやられているっていうところでは、もともとそれが最初からできる人だったのかなっていうふうに思っていたんですけど、そのテーラリングを本格的にやる前にそのロンドンに行かれて、僕はそれ仕事で行っているんじゃないかと思っていたんです。で、僕も当時そのロンドンにちょっと遊びに行ったりとかしたんですけど、その後帰国した後に野國さんと連絡を取ったら、野國さんはいや仕事じゃなくて勉強しに行っていたんだよねって、すごいなと思ったんですよね。まだやっぱりそのこれだけの人でもまた勉強しに行って、またそのプラスアルファでやっていくっていう、まあその当たり前の勉強するって当たり前のことかもしれないけど、またやっぱりそこまでの人でもしっかりまあ勉強されて、また再構築していっているっていうところに、やっぱりその感銘を受けて、常にやっぱりその努力というか、まあ、勉強していくってことは必要なんだなっていうふうに私は感じで、まあ、今その野國さんがテーラーやっている姿を、まあ、その SNS だったりとか、まあ、時々もお話を聞いて、見させて、まあ、勉強させていただいているっていうふうな、まあ、部分もあります。
はい、僕が海外行ったのは、まあ、日本でもいろんな人のところで勉強したんですけど、日本ではそのテーラーとは技術だっていうあれがあまりにも強くて、本当の意味でのスタイルっていうのを学べる人がいなかったので、ある意味スタイルを吸収したいなと思って、僕がいいなと思っているチトール・ボロ&モーガンっていうイギリスのテーラーに、まあ、なんとか潜り込んだっていう感じですね。
その、まあ野國さんがその若い頃っていう言い方はちょっと簡単に言い過ぎかもしれないですけど、その、まあ、セントラル・セント・マーチンズに、まあ、行かれて、でその時の話を僕当時2005年ぐらいの時に聞いていたんですけど、まあ、ちょっと話はずれますが、そこで一番印象的だったのは、まあ、そのジョン・ガリアーノさんのそこでアシスタントみたいなことをしていた時に、まあ、コレクション行く際、なんかバスに乗ってお城に行ってっていう、なんかその話がすごくなんか魅力的というか、なかなかその経験ができないことだなと思って、まあ、今でも印象的な話が印象的なんですけど、なんかちょっとそのあたりの再度もう一回ちょっと聞きたいなと。
ごめんなさい、僕の過去の話はあれとして、要は僕なんかがそのガリアノメゾン行ってどうこうって言ったって、向こうっていうのはその作る人たちのとそうじゃない人たちっていう世界が完全に分かれていて、その実際縫ったりする人たちっていうのはフランスではメカニシャンって言われる、もう純然たる職人の人たちなわけですよ。で、僕らみたいな学生がそこに行くことで、なんかちょっと何かを縫ったりとかっていうのはほぼほぼないわけですね。まあ、せいぜい肩パッド作ったりとか、まあそういったことであって、はい。だから僕がデザイナーのキャリアの後にいろいろ学んだっていうのは、むしろそういうメカニシャンとか職人の人たちがやってるようなことを後から学んだと言えなくもなく、でそもそも僕はやっぱ洋服はとても立体的なものとして憧れ、立体的なものを作る仕事としてデザイナーになったものの、まあいわゆる自分でブランド作ってコレクションやって年間何百点とか作るっていうことになればなるほど、もうほとんど手から何か作るっていうのは離れていって、デザイン画を描くままにそれがポンとできてくるみたいなことなわけですよ。でそこになんとかね、ちょっとなんか立体的に何かこう手を加えたりするっていうプロセスをなんとか組み込まれないかなと思っていろいろ試行錯誤しますが、まあ、ほとんど僕らのレベルのデザイナーでは無理なこと で逆にちょっと前に陽次さんのドキュメンタリー見たんですけども、まあ、昔からね、ベンダースが撮ったドキュメンタリーとか見てましたけど、改めてちょっと前に NHK でやってたのを見て、パターナーの人たちが20何人ぐらいいて、それぞれがこう立体的にこうものを作ってるのを、まあある意味陽次さんがまとめていくというか監修していくというか、まあだからこそあそこまでこう手で何かを作ったある種の立体感のあるものっていうのができるわけですけど、
はい、
ただいわゆるもうプレタポルテ年間何百点あってコレクションで何十体やるっていう中で、 それだけのある種の立体性造形性があるものを作るってなると、本当まあギャルソンなんかもそうですけど、本当何十人かそういう人を抱えて、その人たちそれぞれがもうある種のデザイナーっていうみたいな仕組みじゃないともう無理なことなわけですけど、ただ逆にそれを支えうるような、もうビジネスとしてそれを支えるような規模にするっていうのは、まあほぼほぼもう僕ら以降の世代じゃあもう無理なことなので、まあ全く無理なんだなと思いましたね。だから逆にもうデザイナーっていうシステムよりも、やっぱり僕はやっぱ今一人一人のお客さんの服作る中でも純然たる立体物として、子供がプラモデル作ったり粘土こねるようにものを自分の手で作っていく喜びがあるので、本当にこれやろうとしたらやっぱデザイナーっていうシステムの中じゃもともと無理なことだったんだなっていうのがよく分かったし、まあ、以前王子さんが、まあ、自分らの世代以降にデザイナーになる人みんな、被害者って言ってたんですけど、あ、やっぱ本当に僕らは被害者だったんだなって、なんか本当そういうことが成り立つのが、例えば、まあ、特に、こう言うとあれなんですけど、幼児さんっていうのは特にいわゆる総演じゃない、文化服装学院幻想っていうのもいると思うんですよ。文化服装学院ってある種の技術を学んだ上に、その上にある種のデザイナーの世界があるっていう幻想を生んだわけですけど、もうそういうものっていうのはもうそもそもなくて、だから本当幼児さん、開校さんがもう最後だと思うんです、大規模でやるっていうのは。特に日本っていうのはどっかのメゾンにスターデザイナーが入ってどうこうっていうことじゃないので、やっぱある意味彼らは企業の経営者であるからゆえにその自由があり、そのビジネス規模の中でああいうことができるわけですけど、だから無理だと思うんですよ。はい、今の時代に本当に優れてるデザイナーっていうのはもうそういうのを元からある意味もうなんかがそういうのがあるようなふりをしない人たちだと思っていて、特にモードっていうことに関して近年とても画期的なルポルタージュっていうのは、ラフ・シモンズのディオールの映画と、あとなんだっけな、この間のドリス・ワン・ノッテンのドキュメンタリーもそうだし、この人たち のドキュメンタリーにおいて何が証明されたかっていうのは、21世紀のファッションデザインっていうのはイメージの編集作業ってことなんですよ。だからそれまで僕らが持っていたような針と糸を持って何かっていう世界じゃもうないわけです。イメージっていうのをどう編集していくかっていうことなので、アルミで言うと、まあ、してやハサミで何か切ることなければ、それ以前にそもそ もう絵を描いたりすることもほぼないっていう世界。でもその運百点ものを作ってコレクション何十点発表するっていうのは効率っていうことではないですけど、やっぱイメージの世界なんで、それでこそが本当だと思うし、これは全然彼らを非難するよりむしろ僕は称賛していて、だから特に思うのは学校みたいなところでもう本当の意味でのイメージの編集作業としてのファッションデザインっていうのを教える学校だったり、なんかそういったものがあったらもっと優れた人が日本からも出ていくんじゃないかなって思いますね。はあ、日本はちょっと引きずっちゃってるところがあるので、だからまずパターンを学ばないといけないとかそういうのがあるんで、正直同世代のデザイナーの人を見ててもなんかこう若い時に憧れたようなものが出てくることないんですよ。僕らの世代のデザイナーは絵に描いたものをものすごくスキルフルではない、だからものすごく熟練ではない少数のパタンナーが形にするっていうのがもうどんな人でもその規模だと思うので、どうしてもやっぱり限界があるってことだと思うんですよね。はい、だと思います。
今そんな中、まあ、そんな中って簡単にまとめちゃいましたけど、今野口さんその、テーラー寺子屋を、まあ、主催しているというか、
はい、
どこでやられてるんですか、その場所というか、
素敵な。
品川の僕の友人のお寺です。
あ、お寺なんですね。はい。なんかそういう感じ、匂いのするとこだなと思ったんですけど、お寺とは思わなかったです
ね。
はい。どうかな、その、なんだろう、旧なんとか亭みたいなとこなのかなと思ったんですけど。
はい。はい、お寺です。はい。
それはいつ頃から
やられてるの？今年の1月からで、一応半年間でワンクルーだと思ってるので、まあ、もうすぐ最初の一期と言われるものが 終わるって感じですね。
はい、それはじゃあ 何人か少数でやっていって、半年で卒業してもらって、また新しい生徒さん。
いや、卒業できないです。できれば半年で一回作ってとか思ってましたけど、無理でしたね。全然無理です。はっきり言って。
それはどういう学生さん、学校卒業した
人で？いや、ユニクロの社員の人もいれば、いろんな人います。っていうか、まあ、みんな大人で、30代の大人の人たちです。
それはその、学びたいっていうことで、
それもありますけど、なんとなく話を聞いてると、今の既製服の業界の中で、例えばサンプルの縫製をやってる方とかもいて、まあ、そういう人たちの話を聞いてると、はい、やっぱりあの既製服の工場が潰れつつあって、ちょっといわゆる既製服にまつわるそういうサンプル作ったりみたいな仕事は、ちょっと今後ちょっと危ういんじゃないかっていう危機感を持たれてる人もいますね。
そんな簡単にできるもんじゃないですよ。もう分厚すぎて、そんな、僕冗談でも僕もちょっとじゃあ通ってみようかななんて言えないですもん。相当やっぱりこう、まあ真剣味がないと、まあ、精進するつもりで取り掛からないと、ちょっとなんかやらせてもらえないかみたいなことは、じゃあもう立ち行かないなっていう感じやっぱしますね。奥深すぎる感じがすごくしてますけど。
ああ、うん。まあ時間かかりますからね。はい。
その信国さんって結構その今までのそのご経歴いろいろインタビュー記事とか見させていただいた限り、こういろいろ学び、先ほどにもありましたけど、学びに自ら飛び込んでいくっていうことが今までの中ですごい多い方じゃないですか、ものすごく。
はいはいはい、
この学びの原動力みたいなのってどういったものなんですかね。何をが信国さんを突き動かしてきたのかみたいな部分が。
確かにそれはまあ確かにそうだな。
あ、やっぱあの立体的なものの美しさですね、一言で言って。まあそれがどっから来るんだろうというか、なんというか、まあ結局技術と美意識なわけですけど、はい。まあ、例えばジョン・ガリアーノが憧れていった時も、結局ジョンの服っていうのは、まあジョンがデザインするんですけど、テイラードっていうのは全部シンディ君っていう日本人の男性が全部作ってたんですね。全部裁断して、あの立体裁断ですごい時間をかけて作ってたんですよ。うん。まあそういうキーパーソンがいたりとか、まあテーラーと、あの僕がサビル・ローマで勉強行ったのも、まあそのチトル・ボロー・モーガンっていうテーラーですけど、まあそのチトル・ボロー・モーガンっていうのは、あのロイ・チトル・ボローっていう人とジョセフ・モーガンっていう2人が作って、ロイ・チトル・ボローさんはもう引退してるんで、まあ、ジョセフ・モーガンさんっていう人がやってるんですけど、まあ、彼は富になったっていう、いわゆるビートルズのスーツとか作ってた人のところにいた人なんで、まあ、やっぱそういう美意識っていうか、その服を見てすごいやっぱり惹かれるものがあったっていうことですね。でどっちかというとジョンの服もそうだし、チトルボロ・モーガンの服もそうだけど、ちょっと構築的すぎて、もはやどっかでは時代遅れな部分もあるかもしれないけど、逆にそれがすごくあのひっくり返って新しく見るっていうか、実際チトルボロモーガン行った時も、僕は行く前はあのすごい老人のエキスパートみたいな職人たちがいて、なんか教わるのかと思って行ったら、みんな20代の人たちだったんで、そこで働いてる人たちっていうのは、逆に若い人たちっていうのがなんかそういうものに憧れてたりする逆転現象があるなっていうのはありますよね。
ではちょっとまた、じゃあ今のお話聞いてる中で、そのまあ、その原体験的なその美しさに触れたことによって、その突き動かされてきたみたいなことがあったと思うんですけれども、
はい、
その例えばその美意識が養われた原点みたいな部分ってどういったものだったんですかね。
まあ、最初はやっぱ子供の時のプラモデル作りとかですよね。
あ、なるほど、
はい、で僕はあの拳銃マニアだったの、小学生の時に。はい、であの拳銃が持つこう機能美みたいなものが好きで、当時あの今はもうない会社で、LS っていうプラモデルメーカーだったんですよ。そこがいろんな世界中の有名なあの名作といわれる拳銃を、その実寸でこうプラモデル作ってるところがあって、そこのプラモデルとかを、まあ、よく買ってたっていうのがあって、で実際例えばやっぱあのルパン三世のワルサー P3 ってあるじゃないですか。あれなんかね、実際作って手で持つとすごいんですよ。あのグリップ感が、こう手に馴染む感じっていうのがすごかったりとか。だからまあその見た目の美しさもそうだし、作る喜びも含めて やっぱ立体的なもの、特に男の子は僕は立体的なものを作るっていうのはすごい好きなんじゃないかなと思っていて、その延長上に僕は服があるみたいなもんですかね、どっちかといえば。はい、テーラーとしてとても困ってることがあって、それ何かっていうと、世のおじさんはみんなイタリアが好きってことなんですよ。だからイギリスのスタイルのテーラードの服が欲しい人なんてもうごくごく稀にしかいないんですよ。9割9分イタリアの服が好きなんです、うん、でイタリアの服っていうのははっきり言って全然立体的じゃないんですよ、ある意味で言うと。はい、で本当僕からしたらつまんないんですけど、ただやっぱ彼らそれが好きなんですね、
うん、
で何かっていうとやっぱり僕はその拳銃のプラモデルが好きでどうこうとか、まあ、立体的なこうなんか造形美があるものが好きなんで、ガリアの服もそうですけど、結局イギリスの服っていうのはちょっと持った服だと思うんですよ。そう、ちょっと着ることで自分じゃない人になれるみたいな、みたいなところがあるものの方が見て美しいし着て楽しいしって思うんですけど、ただイタリアの服っていうのはもうその人がその人らしくっていうか、全く肩パッドも何もなくて、もうまるでそのもう体のままにっていうとてもナチュラルな美しさであり、その控えめの美学であったりとかっていう感じだと思うんですけど、だからそれがとてもつまんないとこでありますよね。でも逆に僕はイタリアの服の作り方も研究最近してて、結構芯の作り方とか分かったんで、だから一見構築で切りながらものすごい軽い服を最近は作れるようになりました。びっくりするような軽い服の作り方も分かったんで、まあ、元からそこは僕が目指しているところであるんですけど、だから持っているものを削っていくことはできるけど、削っているものを後で盛るのは無理だと思ってたから、うん、だからそういう形でだんだんイギリス的なものをとイタリア的なものをフュージョンしたいなと思ってたんで、まあ、だんだんそういうふうにはなってきたかなとは思ってますけどね。
最近こう仕立てられたこのレンジ色っていう言い方が正しいのかわからないんですけど、
生
地素敵と思って、これは誰がどのようにオーダーしたんだろうと思って、はい、僕これは欲しいと思ったっていうか、まあなかなかこうこの色を着る機会はないんですけど、
あれは僕の演歌歌手の人です。
うわそうなんだ、
まあ、誰とは言えないここでは、
もちろんもちろん、
ってもう誰もが知ってる超大物演歌歌手です、はい、
まあだからそのぐらいなんかやっぱすごく、まあ、美しいというか、まあなんかそうちょっと
でもね、そういう方って基本1回しか着ないんですよ。テレビで1回、ステージで1回なんですね。うん、で、まあ、2着最初いきなりオーダーいただいて1ヶ月でとか言われたんですけど、
うん、
だからまあ納期が納期なんで、ちょっと今後の仕事のあれとしてもちょっと工場との連携作業でうまくやれないかなと思って、でいわゆるその芯地だけを僕が作って型紙と一緒に生地裁断したのを送って、だからいわゆるそのビスポークと既製服のフュージョンみたいなことをできたらなと思ったんですけど、まあ、もう全くもって無理でしたね。それ何かというと、僕が作った立体的な芯地に表地を沿わせることがやっぱ工場ではもうどうひっくり返ってもダメでしたね。だから無理なんだって分かりました。そういうことが実際全くもって無理なんだってことが分かりました。あと話してって分かったのが、基本的にそういう工場ってあれですよ、既製服の工場っていうよりいわゆるパターンオーダーって言われるような世によくあるオーダーの工場なんですけど、生地表地に全部芯地貼っちゃうんですよ、接着芯を。
はあ、
だから最初今回もういろいろうまくいかなくて無理だってなった時にもう最終時間もないんでポケットだけ作った生地を繰り返してくださいって、あと全部自分でやるんですって言ったんですけど、
分
かりましたって、じゃあポケットを作るんだったらもう芯貼っときましょうかって言われて、何のことですかって言ったら基本全部貼っちゃうっていうことが分かって、あやっぱそういうことなんだなって。要はだから初めに全部芯に貼って生地をある程度動かなくしないと縫いやすくならないので、逆に言うともう生地の風合いも減ったくれもないんですよ、はっきり言ってそれはもういわゆる有名ブランドでもそうだと思います。いわゆるパターンオーダーって言われるものはまあそういうレベルなんだなっていう、だからすごくいいものを端折ってやるっていうことはとか合理的に作るっていうのはそもそも無理なんだってことが よくわかりました。あ、
ちょっとなんかそんな中、信国さんサーフィンやられてるじゃないですか。その話は大丈夫ですよね。でそのサーフィン の, そのウェットスーツもやるじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんかそこの話をちょっと聞きたいな、まあ、この場を借りて、まあ、どういう感じで、まあ、どのぐらいのものでできるのかなっていう、まあ、そんな簡単なものではないと思うんですけど、
はいはい、ウェットスーツのデザインはもう完全機能の世界ですよ。はい。で今はちょっと宿題もらってて女性のウェットスーツの改良に取り組んでます。例えばあの胸の谷間をどうフィットさせるかだとか、う
ん、あ
結局空気が入っちゃうんで、
うん、
そこにどういうダーツを入れてどうフィットさせるかとか、あとこれは僕が天皇のテーラーに指示してた時にも言われたことなんですけど、はい、意外に女性の服の特徴っていうのは結構ふくらはぎなんですよ。女性っていうのは結構ふくらはぎが張ってる人が多いんですね。だからそれをどう立体的に作るかだとかみたいなことを今取り組んでます。女性のウェットスーツ、はい、
そういう取り組みをされてるんですね。
そうですそうです、はい、で実際僕がやりだした時からやっぱこういうウェットスーツは今まで見たことなかった。そのもう僕がやってるのはダブっていう日本で一番古いウェットスーツメーカーですけど、もうこういうの見たことなかったってはっきり言われました。要は今までやってきたウェットスーツがどれだけ平面だったかっていうことを結構びっくりされましたね、はい。
結局それもそのワンアンドオンリーっていうかオーダー、まあ、一人一人の形であるっていう。
そうですね。でもね、それオーダーのウェットスーツっていうのは日本だけのものなんですよ。はい、海外っていうのはもっと安いんですよ、スーツが。だからそこまでのお金を出す人って向こういないし、そこまでの繊細さもないんで、とても日本独自のものなんですけど、ただまあ世界中の名だたる人にスポンサードしてウェットスーツをオーダーしてあげたり、そういうことはしてますけど、とても日本的なものではありますね、はい。
まあそのいろいろそのウェットスーツに対してこういいものがないとかっていう話とかがあったと思うんですけど、ちょっと気になったっていうのが、こう若い世代の人って例えばそのスーツの立体であるとか平面であるとかっていう、まずそもそもの前提知識さえも薄いというか弱いっていうことがあるんですね。
はい、はい、
いやその何ですかね、例えばあの年末の番組じゃないですけど5000円の盆栽と50万の盆栽の違いが分かんないみたいなことがあり得るんですよ、はいはいはい、若い人にとっては、はいはいはい、そういうものの良さを触れるためには、はい、若い人は何に触れに行った方がいいんですかね。
やっぱり自分で買ったり注文したり着てったりとかすることと、まあ、あと見ることですね、何よりもね、ずっと、見ていくうちになんとなく分かってくるような気はするんですけど、はい。
では例えばどういったものを見たら若い人はそういうのに触れやすくなるんでしょうかね。
洋服に関してですか。
あ、そうですね、何に触れていった方がいいんだろうみたいな。
そうですね、でもそういうビスポークみたいなレベルの雑誌って言うと、まあ、レイクとかしかないじゃないので、それよりは興味持てば今時世界中のテーラーの仕事はインスタグラムで見れるので SNN が一番見やすいかもしれないですよね。はい、多分どんな有名なテーラーでも今時インスタグラムに自分の仕事載せてない人なんていないと思うので、インスタが一番いいかもしれないですね。
例えばなんかこのアカウントかっこいいよみたいな若い人におすすめアカウントとかってあります？例えばですけど、
まあテーラーだと僕がロンドン行った時にそこで一緒に仕事しててその後独立したマイケル・ブラウンって人がいるんですけど、
はい、
彼の仕事なんかはとても素晴らしいですね。ただ高いです。彼のスーツは約8000ポンド、はい、上下で140万円ぐらいします。はい、
そのぐらいのものだとやっぱりちょっと壊れたら直してもらってたりとかしながらその長い間
そうですね
着るってことですよね。
そうですね、はい、それもまあ入ってますよね、値段にね、ある程度、はい、
なかなかそのレベルの話は聞かないな。せいぜいその30万とか何十万とか
って、まあ、30万っていうのは一つの基本ではありますけどね。
そうですよね、それでもなかなかこう、ね、普通は難しいから、
そうですよね。 パンツ1本25万円のパンツ2本頼む人がいて、はい、2色じゃない、同じの2本頼んでました。逆にでもそれでずっといいってことだった。ひと夏なりなんなりもうそれでずっと過ごす、そういう贅沢。
それはどういうお仕事されてる人だ、サラリーマンという
か。いや、分かんない、その人がどういう人かは。どういう人なんでしょうね。まあ実際ね、イギリスはバブリーな人もいれば貴族的な人もいるんだろうし、
そうですね、確かにそうですね、
やっぱ感覚違うんだと思いますけど、そういう人は。さっきあのな、僕がいろいろ勉強するその、まあ、情熱動向っていう話ありましたけど、まあそのはい、まあその理由の一つとも言えると思うんですけど、やっぱまあ俗にスキルっていうものですよね。それはいわゆるザ・ファッションデザインの中のいろんな職能が、あの、まあ、果たしてスキルなのかっていうのがあって、まあそれは才能であったり、常々その時代性みたいなものを捉えたり、それは才能だと思いますけど、やっぱなんかもうちょっと手堅いスキルじゃないけど、なんか本当にこう自分で威張れるというか、手に職ではないけど、なんかやっぱそういうものを求めてたものとこはあるかもしれないですね。
あ、
僕に子供いたら、あの本当に食いっぱぐれないようにしようと思えば、ファッションデザイナーになるよりも、あの、かけはぎってあるじゃないですか。あの、生地破れたところを、あの、本当にその、折りとかを再生させてて、完全に穴を塞ぐ、かけはぎって技術ありますけど、多分一番手堅く一番お金なのがあれだと思いますね。前ね、テレビでやってます。なんか名古屋のすごい名人の人いて、その人のとこ世界中から弟子が来るんですけど、まあ、彼が言ってたのは、彼のとこで修行した人は大体みんな家建てれるって言ってました。
ああ、そういう人たちがやっぱいらっしゃるんですね、その。
大体だから、2、3ミリ四方の穴を塞いで5000円ぐらいもらえる仕事ですね。だからそれを多分2、3ミリ四方だったら多分彼ら1時間ぐらいでできるのかもしれないです。そしたら時給5000円みたいなことじゃないですか。それはだから、あの、使ってないところの、例えば生地、例えば裏にある見えないところの生地をちょっと切って、全部糸をばらして、破れてるところの糸についで、その折ってある通りに手で折っていくように再生していくんですよ。顕微鏡みたいなので。それがかけはぎです。その名人の人はすごくて、ニットもあるんですね。はい、ニットまで、はい。完全にその通りの網目で再生していくんですよ。
なんか本当日本人ならではのその職人さんというか、海外からお勉強しに来る人がいる。
一回ね、僕そこにね、ちょっと困った時にお願いしようかなと思って聞きに行って、
はい、
でも跡って残んないんですかって言ったら、いや残りますよって言うわけですよ。跡がね、かけはぎした跡残るって言うんだけど、それはよく医者に絶対大丈夫ですかねって言ったら、大丈夫だと言わないのと一緒で、あの、ちなみにって見せてもらったサンプルは全く跡がなかった。
かけはぎ、なんか勉強になりました。
いや
なんかね、本当僕なんか聞いてても、あの、すごく勉強になるなっていう。
だから僕もやっぱ教えてて一番驚くのは、なんかこう自分に教えれるようなものがあるんだなっていうことに自分でもちょっと驚いてるっていうか、驚きながら教えてて、で何を教えてるかというと、僕が普段やってることをそのまま伝えてるだけなんで、なんかいつの間にかこうやって自分はなんか自分の中でいろいろ組み立ててこうやってやってたんだなっていうことにちょっと自分で感心するみたいなところがあります。
まあ、その今のかけはぎの話めちゃくちゃ面白くて、僕も今初めてそういう名前がついてるっていうのを知ったりとかっていう、結構新鮮な学びがあったんですけれども、はい、阿部国さんが今まさに勉強していることって何なんですか？
洋服に関してですか？
はい、新しく今学び始めているようなこととかっていうのってどういうのがあるんでしょうか？
いや、未だになんか、なんだろう、ボタンホールのかかり方とか、未だに上手くなろうとしてますけどね。ボタンホールも自分でかかってるので。それもいろんなやり方があったりしたりとか、ただ学ぶというか、やっぱ考えて自分なりになんかやっていくことであるので、いうのはありますけどね。
まあ、ある意味本当にもうやっていくしかないっていうこともありますもんね。
そうですね、なんかそのまさしくそのボタンホールの 新しくこう学んでいくってあったりとか、自分で考えて手を動かしていくとかっていう話が、先ほど自分にも教えるものがあるんだなっていうふうなことを言われてたと思うんですけど、それが、うん、それをある種見せることが、ちょっとまあ一瞬途中入りかけたような、その若い世代に継承するみたいな、ちょっとまあ硬い言葉で言うとそういう形のつないでいくことになるのかな、うん、ま
あ、そうなんですけど、なんかね、もちろんそれは大事であるんですけど、そう言っておきながら自分で自分言ってること否定するような感じになるかもしれないですけど、うん、ボタンの穴かかれて死に前みたい なんかそういう世界もここにあるものの、例えばさっき言ったマイケル・ブラウンっていうテイラーとかは、彼なんかは最初にやっぱこう裁断を学んだって言ってました。縫い方じゃなくて、それってあんまないんですよ日本では。もうなんか縫い方っていうのが 基礎にあって、そのこう最後にそのいわゆるパターンの起こし方とか裁断とかがあるみたいなのあるんですよね、うん、だけどマイケルとかはそうじゃなくて、もう自分は裁断から自分で勉強したっていうし、結局何が言いたいかというと、結局やっぱ最後は美意識だっていうことなんですよ、うん、なんかファッションっていうのはやっぱいろんないろんな基礎の上に何かが成り立つっていうのとまたやっぱ違うっていうこともあるので、はい、それがやっぱあと、まあアメリカのファッションスクールから優秀な人が出ないのも同じ理由ですよね。アメリカのファッションスクールっていうのはいろんなカリキュラムがあって、例えば美術史の授業とかいろいろあって、それは B 取りました、 A 取りましたって、ほとんど A 取った人がじゃあ優れたデザイナーかっていうと、デザインさせるとすげえダサいものだったりするかもしれないわけなんで、うん、なんかそこがいろいろこうやって僕は技術だの何だの言ってるけど、本当の意味でのファッションザ・ファッション目指そうとすると、なんかやっぱそれじゃないところがあるっていう、まあだから両方大事だと思うんですけど、はい、
なるほどなるほど、
だからその、うん、小石を積み重ねても絶対山にならないみたいなところがやっぱあるので、うん、やっぱその小石を積み重ねるものと俯瞰して山を見る目とやっぱ両方ないと、うん、どうにもなんないっちゃなんないですよね。
今の表現すごい面白くて、なるほどっていう感覚がありました。はい、ではちょっとまた別の角度というか、その今そのこの全体通してその美意識に対するその、まあ、仕事と直結するものとしての美意識っていう話がいくつか結構入ってきたかなと思うんですけれども、
はい、
こう例えばその直接ものづくりに関わらないけどファッションの業界というかファッションの領域に関わっている人っていると思うんですよ、まあ、販売員さんとかもしかしたら簡単な例かもしれないんですけど、
うん、
そういう人たちがこう何ですかね、その美意識をこう養うのはどういうふうな養い方があると思いますか。
もう例えばファッションだともう逆にこうなんか縛りを作ることで解放されるとか、だから例えばもう自分は紺の服しか着ないって決めちゃうとか、うん、するとその逆にその中のいろんな多様性みたいなものを学ぶことになったりとか、なんかこう縛りを作ったりするのはすごくいいことな気がしますけど、なんとなく、
うん、
うん、
いいですね、今のはすごい誰ある種誰でも始められる最初の一歩みたいな感じで面白いですね。
でもやっぱあれなんじゃないですか、その情報の付き合い方、
情報の付き合い方、
だから何かの興味を持った時にどれだけ掘り下げれるかっていうことのセンスっていうか、うん、例えばなんかこうなんだろう、さっきのかけはぎでもいいけど、例えばまあスモッキングとかなんかあるじゃないですか、その特殊なこう美術とか世界に興味持った時に、まあ、それで世界中の人探してた上に本当に興味持ったら、まあ、その人にメールを送って、みたいな、その、情報のセンスと行動力、みたいなもの。逆に僕は、日本へ行きたい人応援団っていうあの番組が好きでよく見るんですけど、YouTube に過去のが上がってるんで、やっぱ例えばルーマニアにいて盆栽の研究してる人とか、で見よう見まねで盆栽をやってるとか、なんかそういういろんな日本のカルチャーに興味持った人を日本に呼ぶっていう番組ですけど、 逆にそのね、あの日本逆版っていうか、日本人で何かに興味持った時どれだけこう掘り下げれるかみたいな、やっぱそういうなんかもう特殊なことに異常な情熱を注ぐっていうのは、この情報化社会とこの SNN によってあの成立していることだと思うんで、だからその気になればもうどんなことでも学べるっちゃ学べるし、独学である程度のことまではできたりすると思うんですけどね。
はい、ありがとうございます。今の話はかなりその示唆というか、
はい、
そうですね、それの話は結構今結構ハイライト的な、自分の中ではハイライト的な発言だった気がしますね。はい、なんか全体投資のその美意識とかの物事に対しても、まあ、全部通じるような言葉だったような感覚がありました。
20代の人どうなんですかね、今ね。
何ね、それも、そうそうそう、そう思う。秋吉さん、ちなみに秋吉さん20代なのかな。
あ、僕は今、94年生まれの26歳ですね。
26歳。
はい、
あ、そうなんですか。
あら、どういう話をすればよろしいでしょうか。
どう思ってるのかっていう。
あ、そうですね。例えばさっきので言うと、なんですかね。美意識を養うための原体験とかが、さっきのその情報、興味を持ったものにこう深く突き進むっていう話があったと思うんですけれども、例えば結構僕らの世代って結構最初からインターネットがすでにあったので、その情報が多すぎて何に深掘ればいいかにも気づきづらいぐらい情報があるみたいな、結構その何にハマればいいかわからないっていうのが結構その世代としての共通の悩みはあるかと思うんですね。はい、原体験の作りづらさっていうのがあると思うんです
よ。何なんすかねそれね、何なんだろうな、
多すぎるんですよね、ものが、ものと情報が。
何なんだろうなそれは。でまあ情報を探る第一歩はやっぱり感情だと思うので、何かに感動したりとかだと思うので、やっぱそれがあるかないかなんじゃないですかね、きっとね。
うん、
おそらく。
なるほど。
他、ごめんなさい、この読者じゃない、このサイト見る人たちの視点で言うと、どうなんでしょうね。
まあ、例えばさっきの、この今までこう話があった、例えばその、今いる学生は、ではどうしたらいいのか問題というか、
ね、そこで、
そこはちょっとやっぱ聞いてみたいですね。まあ、その救済じゃないですけど。やっぱまあ言っても信じて入ってる部分があったと思うんで、
いやだからその要は技術の方向とそのイメージの方向との立ち位置がちょっとっていうのは今はちょっと中途半端だと思うんで、例えば技術の方に行きたいんだったらもうやっぱり自分は靴を作りたいっつって、イタリアのどっかのね靴職人のところに弟子入りするとかか、それか、なんかその、むしろ、もっとイメージとかの方を目指すんだったら、例えばまあ、誰かの編集者の弟子になるとか、なんかちょっとファッションでもちょっと違う方向から行った方が、結局ファッションはある意味編集作業だったりするので、その方が本質的なファッションデザインに近かったり、例えば、エディ・スリーマンとかって美術史を勉強してた人とかだったりするわけなので、要はファッションデザインを学ぶことでファッションデザインをやろうとしてもちょっと難しいんじゃないかなっていう気がしますよね。はい、なんか違う特殊なバックグラウンドがあってその人がそれをファッションで表現したりするとかだったら面白いかもしれないですけど、なんかどっちかに振り切った方がいいような気がしますけどね。
だってマーチャンダイズ化みたいなのが人気があるみたいなのテレビで見た時があるけど、え、そうなのみたいな、マーチャンダイズで勉強することなんだ、学校で勉強することなんかってちょっと思ったりもしましたけど、
でもなんか音楽学校に DJ 化があったりするような話があって、ね、
あそうだからそれで、あ、
本当間違ってます、それは大体
逆にちょっと勉強に行きたいなって思っちゃいましたけど、そのどんなことやってんだろうと思って、でもなんか人気、まあ多分今でもそういうことなんだろうなと思って、
まあ、分かんないですよね。でもそこでの何かの人との出会いで何かのきっかけになるかもしれない、だから絶対それがね意味ないというのはすごい失礼だし、それは分かんないですけど、その人それぞれだと思うので、はい、
そうですね、多分、まあ、結構その MD 行くとかっていうのはそういうなんですかね、もう結構大量に物作ってとにかくハンガーかけてっていうような服屋さん ばっか経験してるんですよね、若い人って。例えばそういうのからの逆算で言ったら多分それ MD の方がとかってなるんじゃないですかね、多分ですけど、うん、
まあ多分そうだと思います。まあ営業よりもその、はい、まあ、だいたいその販売を得て営業になり、そこから MD になりみたいなところではやっぱり僕はいつになったら MD になれるんだろうみたいな、なんかそういう子たちがいる現実は、まあ、なんか目の当たりにはしてたりはしていて、
はい、
ただもう今も本当にそのアパレルやばいから本当に人気もないし、まあ、仕事もないしっていう状況なんじゃないかな。これでもやろうっていう熱意がある人たちがやっぱすごいなと思いますね。
そうですね、やっぱでもせめてそういうせめてそれでもやりたいっていう人たちをこうどうやって生きていく道を教えることできるんですかね。やっぱ正直実際苦しい場面もあるじゃないですか、その業界で働いて若い人って。それでもこの業界で働く続けるには何を持っていればいいんでしょうかね、そういう若い人たちは。
でも例えばだけど、今その僕の周りで働いている20代前半の若い子たちっていうのは、例えばそのカメラマンを目指していたりとか、スタイリストを目指して、そういう事務所に入ったり、そういう人の下についたんだけれども、立ち行かなくなって、今その一緒にインターネット通販の、まあ、仕事の、まあ、現場で、まあ、下働きもしてるんですけど、まあ、そういうスタイリストやカメラを目指した人からすれば、そんなことは当初多分やりたくなかったことなんだと思うんだが、やっぱりそうやって現実を知った以上、まあ、ファッションにしがみつくっていうところでは、もう今もう本当に目の前にある、まあ、仕事をもうやらないとその先はないなっていう多分状況なんだなっていうふうに思っていて、やっぱり逆に一回挫折してる人の方が、まあ、当初その望んだ仕事じゃないことかもしれないけど、やっぱ一生懸命やってるんで、まあ、とにかくファッションにまつわることであれば何でもトライして、まあ、ダメなら次ダメなら次ってことを繰り返していけば、まあ、そのうち何かその自分に合った仕事だったり、自分がやりたいなと思うことに多分行き着くと思うので、まあ頑張るしかないっていう言葉はあれですけど、結局自分もそうだったので、まあ諦めずに、まあ、頑張るしかないんじゃないかなと思いますけどね。
信國さんはいかがでしょうか。
どうなんですかね。どっかの百貨店でこう何十年働いたおばさんがこう退職されて、ね、その顧客の人たちが会いに来るみたいなのやってましたけど、もう本当 それぐらいのこう社会の一隅を照らすというか、なんかそういうあれで、一見ね、一見華々しいところじゃなくても何かをこう極めていくっていうか、うん、そう考えればどこにもそのね、職種みたいなものにいい悪いってのはないと思うし、うん、みたいな方向を目指すか、それかいっそもっと消費者目線でなんかこう洋服買いまくって、それを YouTube で紹介するような動画を作るかとか、まあそのどっち、さっきの技術かセンスか論じゃないですけど、なんか本当どっちにしろね、どっちかになりますよね。とてもこうソリッドで硬くて一途なものか、もっと華々しい動きのあるものかっていう、なんかどっちかにやっぱり振り切れないと難しいのかなっていう気はしますけどね。
そうですね、今の、まあ、そのどっちかに振り切るっていう話と、その社会の一隅を照らすような仕事っていう話はすごい誰にでも当てはまる、すごいまた頑蓄のある言葉だなっていうふうに。
いや、さっきは僕もね、MD がどうとかちょっと失礼なこと言いましたけど、なんかそれはそれでそこを突き詰めると、世界一の MD みたいなことになれるかもしれないし、
そうですね。
どんなとこでも可能性はあるよっていうことですよね。
それはそうだと思いますよ。
はい。間違いないです。
原宿のキャシディっていうお店のなんとかさんっていう人いるじゃないですか。
うん、はい、あ、はい、キャシー
で。ああいう人すごいなと思うんですよ。だからあのさっきの一隅を照らすみたいなことを極められた方だなと思って、なんかたまに雑誌とかで拝見すると、っていうのがもう僕なんか子供の時から同じような出だしでちょっと拝見してたので、それをずっとやられてるっていうのはすごいなと思って、う
ん、はい、焼き沢さんでしたっけ。
そうそうそうそうそう、はいはいはい、その方ですね。うんうんうん、いやすごいなと思って。
そうですね、確かに一個、まあモデルケースじゃないですけど、そうですよね。
うん、
そういう方もいますしね、確かに。
うん、あとさっきの消費者 YouTuber みたいなこと言って、テーラーの世界でなんか世界中のテーラーを訪れて洋服作る人いるんですよ。それを動画であの配信してる人とか、はあ、まあ、それは多分ね、相当な、なんていうんですか、お金もかかることだろうけど、まあ、何らかのそのリターンを得る構造もあるんでしょうし、
うん、
で例えばある人が最近その世界中でのテーラーで服作ったのを一つの本にまとめたりもしてたりとか、
うん
うん、だからそれはさっき言った一隅を照らすというよりもっと動きのある世界での何かを、まあ、それはそれで極めた方法だと思うので、うん、どっちかに、ね、思い切るしかないような気がしますよね、うん、
なるほど。そのこの思い切りってやっぱ結構出しづらいじゃないですか。一歩踏み出しづらいって誰しもの悩みじゃないですか、うん、その背中をどう押してあげる言葉って何かあります？若い人の。
いやだからあのどこまで行っても何か客観的なこういうこととか、こう頭で自分の外にこう世界っていうのを考えて、そこでこうその中に自分っていう記号の人形みたいなものがいて、それがどうしようかなって考えてるじゃないもできないですよね、やっぱね。
うん、
もっと内から来る何かでこうもう何かをせざるを得ないとか、気がついたら飛行機に乗ってましたとか、やっぱそういうあれがないとどうにもならないと思うん でよく人間ってやっぱ教育とかの悪いところで、子供の時から冷静になりなさいとか客観視しなさいとか、いろいろそういうのがとても良くなくて、なんか科学的な実践で、例えば人間のその感情の何かをブロックするのと、その思考というかその思考、冷静な思考みたいなのをブロックするので、どっちがどうなるかしたら、感情をブロックした人ってのは結局何もできなくなるらしいですよね。あ、だから人間っていうのはあくまでやっぱその冷静な思考では何も動いてなくて、やっぱ人間っていうのは感情でしか動かないので、どうしたらいいんでしょうっていう人はどうしようもないですよ、ある意味。
うん、
そういう前になんかもう何もやまれる、こうしてました、ごめんなさいみたいな方がじゃないと、
そうですね、
うん、
あ、結構俺どうしたらいいんでしょうっていう時もあったな、
うん、まあ人間ね、誰しもそういう時もあるでしょうけど、うん、
確かに、まあそのいわゆる今一緒に教育っていう話もありましたけど、多分僕らの世代ってそういうのをまあ気をつけろよとより強く言われてきた世代っていう風な言われ方もあると思うんで。
あ、そうなんですか。
まあ、
え、ちょっと前はさ、あの、なんだっけな、ゆとり世代とかなんとかあったじゃないですか。
はいはい。
あ、今の20代の方ってそういう流れでいうと、どういうフェーズっていうか、どういう教育になるんですか、そういう人が受けたのっていうの
は。あ、なんですかね、多分その強い規制があるわけじゃなく、自分で自立しろよ、はい、自立的なルールで、あの、まあ、だから、なんすかね。まあ、その、禁止される前に自分で自粛しろみたいなのを、もっと深いところで内在化させられてる部分があるかと思うんで、その感情の、その、やむにやまれる図を、誰かに言われる前に自分で抑えとけよって言われてるような、あれなんですかね。まあ、全体の教育システム。だから多分、その、蓋が結構、まあ、もっと内側に、一個挟まってしまってるんですよね、はい、多分世代として。まあでもそんな世代論であんままとめるもんじゃないかもしれないですけど、まあ、でもそういうのがあるのかな。若い人は比較、まあ、あるとは思うんですよ、若いって自分で、まあ、そこがあると思うんで、まあ、だからさっきのそのやむにやまれずっていうところで言うと、もっともうちょっとでもピクリともなんかピクリと感情が動いたのであれば、もうそこにもう進んでしまえばいいよっていうことですよね。
うん、なんかそろそろじゃあまとめに入った方がいいんですか。結構時間経ってます。
そうですね、はい、
じゃあ秋吉さん、ちょっとまとめていただいて。
そうですね、まあ、結構その最初の方にあったような美意識の話であったり学びで、最後の、後半の方にあった、自分で振り切ることであったりっていうことの、まあ、今までのお二人のご経験とかも含めていい刺激になるというか、やっぱりそういうやっぱそうだよねっていう部分、その、まあ、そのお二人がこう進んでいかれたからこそ、若い人もじゃあ進んで安心し進めるみたいな部分が必ずあると思うので、多分僕としてはすごい学びのあったお話だったのかなというふうに思います。じゃあちょっと佐藤さんと僕にさんの順番で最後一言ずついただけますでしょうか。
わかりました。まあ、とにかくその、まあ、希望を持って、まあ、探し続ければ、まあ、絶対に見つかると思うんで、僕もそうですから、まあ、先ほどもまあ頑張ってっていう言い方はもうちょっとあまり良くないなと思うんですが、まあ、その無理せず、まあ、自分なりにこう探していくと、まあ、自分に合った、まあ、求めていたものに必ず出会えると思うので、まあ諦めないで、ファッションが好きならば、やっていっていただけたらなっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。はい、ではのぶくにさん最後お願いいたします。
いや、SNN の時代でおよそ連絡がつかない人なんてもういない時代なんで、興味持ったら誰でもなんかもういきなりメールとかしちゃった方がいいんじゃないですかね。それに尽きるような気がしますけど。
なるほど。ではじゃあこれを聞いてるないし、はい、若い人からも連絡はお待ちいただけるということでよろしいでしょうか。
はい、インスタのメールなりなんなり全然お好きに。はい、
はい
はい、
多分 そしたら連絡よりしやすいと思います。
はい、
すいません、最後ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。はい、